林芙美子作、フクロウの大旅行。昔あるところにフクロウが住んでいました。深い深い森の中で、昼もほの暗いところなのです。あんまり暗い森の中なので、陽気なお天気の好きな小鳥やリスもみんな森の外側に出て住んでいました。フクロウはたった一人ぼっちで寂しいので、昼間も歌を歌って暮らしていました。ボロ来て奉公、ボロ来て奉公。フクロウがパタパタと羽ばたきをしてこんな歌を歌うので、森の中のニレの木は本当に寂しくなって、退屈で仕方がありませんでした。ああ、またフクロウが何か言っている。どうしてあいつはあんなに陰気でジメジメしたやつなんだろう。少しは陽気な歌でも歌ってくれるといいんだのにな、とぶつくさ言うのです。本当に森の中はじめついていて、地びたの苔は水気でぐっしょり濡れていました。フクロウはこの森で生まれたのではないのですけれど、もうこの森へ来て3年ばかりになります。誰も友達がなく、寂しそうに一人で暮らしています。おい、フクロウくん、君は一体何が楽しみで生きているんだね、とニレの木が聞きました。フクロウはキョトンとした表情で、私かね、と首をかしげて、猫の目のような金色に光った目を暗がりの方へ向けました。プキップキッと固いくちばしを鳴らしながら、そうだね、別に楽しみというものもないが、まあこうして平和でいられることが一番ありがたいんだよ。私はね、昔は妙な暮らしをしていたのさ。いろんな世界も見てきたし、とても恐ろしい思いもしてきたものさ。君は何も知らないから、自由に飛べる私を妙なやつだと思うだろうけれど、本当は私はこれが一番幸せなんだよ、と言うのです。ほう、君はそんな面白いところを見てきたのかね。私は足が動かないので遠い世界を見たことはないが、フクロウくん、お願いだから君の見たいろんな世界の話をしてくれないかね、と頼みました。フクロウは身の上話を始めました。私が初めて物心がついたところは人間の住んでいる世界で、私は金色の丸いカゴの中にいたのです。べっとりとしたすり絵と、時々もらう肉や鶏のもつで育てられたんですがね。いつもカゴの周りをとても大きい丸いものや、私に似たような生き物がじーっと覗いて私を見ているのですよ。私は不安で仕方がないので、いつも泊まり木の真ん中にじーっとして暮らしていたんです。大きい丸い生き物は、人間の顔なのだそうで、この顔が私に餌をくれるのです。私に似た生き物は猫という動物なんでね。恐ろしくすばしこいやつで、人間がいなくなるといつもカゴのそばへ来て、うーっとうなっているんです。私はこのカゴの中に2年もいました。1週間目には私はジョロで水浴をさせられる習慣なのですが、寒い日にはやりきれないと思いましたよ。しばらくして私に餌をくれるお嬢さんが亡くなってしまいました。お嬢さんが亡くなってからは餌も忘れられがちで、私は死ぬのではないかと思うほど痩せ細って、生きている気力のない日が続きました。夏になってから私はとうとう思い切って餌箱を入れる戸口から夜の戸外へ出て行きました。 はじめは不安で猫に出くわさないかと心配しました。板のつるつるした床を歩いているうちにふっと羽を広げてみました。なんとなく体が宙に浮くのです。自分で自分の飛行術に自信がなかったのですが、急に私は夢中で飛びました。パタパタとね。椅子の背中に止まってみたり、フェニックスという南国の植物だという植木鉢に這い上がってみたり、歩いたり飛んだりするということは、狭い小さいカゴの中にいるよりはずっとマシなのです。そしてとても冒険的で楽しくて仕方がありません。人間はいつももうもうと煙を吸っているので、私は灰皿の中をつついてみました。人間の吸う煙の塊はとても辛くて食べられないものです。私は開いている回転窓からそっと都外へ出てみました。私は何とも言えないいい気持ちでした。月というものを初めて見たのですが、ナス色の空にまん丸く大きい光ったものを見て、私は何だろうと思ったものですよ。屋根屋根は夜露で光っていますしね。庭の木もキラキラ露に光っていて、とても美しい夜でした。風という不思議な音を庭の木の上で聞きました。庭の木が梢を鳴らしてさやさやと動いていたし、有馬木も鳴いていたし、世の中はなんという広さなのだろうと思いました。木から降りて私はまたそこいらを飛んでみました。とてもいい気持ちに飛ぶことができます。だんだん夜が明けてきましたので、私はある家の軒下に泊まってじっと C の気配を見ていました。私の住んでいた家はもうわかりません。夜が明けかかると近くのところで鶏の鳴く声がしました。小鳥が目を覚ましてきました。私はお腹が空いて仕方がないので、軒下の蜘蛛の巣をつついたり、ゴミをつついてみたりしました。夜が明けてきますと、私はもうまばゆくて珍しい世界を見ることができません。日がポカポカと照りつけて、軒下が妙に暑苦しくなり、私は眠くなりました。その夜、私はまた軒先を出て、勇気を出して飛びました。柔らかい土の上には、おいしい有馬木のごちそうがあります。私はお腹がいっぱいになると、また飛びました。2番目には、私はもうだいぶ遠くまで元の住処から離れてしまったようですが、とうとうまた人間に捕まってトラックというものに乗せられて、一日中私は生きた心地もなく動くものに乗せられていました。広い広い海というものもぼんやりとした目に映りました。私はまた人間に捕まって前よりも小さい竹のかごに入れられました。小さいかごは、私が羽を広げるといっぱいになるほど狭いのです。私は勢いよく二、三度羽ばたきをしました。すると、かごの上の重しが外れて、かごがひっくり返りました。私はまた外へ出ることができました。その家は自動車のガレージだったので、私はそのままパタパタとコンクリートの硬い道を這うように飛びました。水道の水が滴っているので、ごくごく飲みました。 とてもおいしい水でした。すると、なんだか黒い大きい動物が、とても大きい声で吠え立てて私に向かってきます。私はびっくりしてトラックの上へ飛び上がりました。その動物は犬だったのです。犬はとてもよく吠えました。私はそっと屋根裏伝いに都外へ出て、月に光った白い道の方へ飛んで行きました。白い道だと思ったのは広い川でした。河岸にはいっぱい食べ物がありました。神官として人間は家の中によく眠っているので、シーはまるで私だけの天地です。私はもう元の住処に戻って行きたい気は少しもありませんでした。でも時々優しかったお嬢さんのことを思い出しました。川にはどうしてこんなにどっさり水があるのかしらと不思議に思いました。ピチャピチャと水が鳴っています。私もほっほっと泣いてみました。すると思いがけないことに河岸の藪の中になんだかごそごそと動く音がしました。私はムジナだと思ったものですからまたパーッと飛び立って船の屋根に止まりました。足元がゆらゆら揺れるのでまた飛び立って地びたに降りました。すると今度は私の家にいた猫と似ている生き物がさっと私に向かってきました。真っ白い猫です。私はびっくりしてさっと飛び立ち、小さい木の上へ逃げて行きました。世の中に出たのはいいけれど、私は籠の中のように平和に眠ることができません。私は苦しい旅ばかりそれから続けました。けれど私の羽はますます丈夫になり、私はだんだん心も元気になりました。この森へやっとたどり着いた時には、私はもう相当年を取りました。私は3年も旅を続けて、やっとこの安楽な森へたどり着いたのです。私はこの森が一番好きになりました。食べるものも欲を出さない限り平和に食べられますし、自由に歌を歌えますし、なんという住み心地のいいところだろうと思っています。私はまだあと1、2年は長生きできるでしょう。森の神様に心から私は感謝しているのでございます。フクロウはそう言ってプキッと口ばしを鳴らしました。